さんおはようございます。今日はコリント人への第二の手紙から苦しみと慰めと希望と題してお話をいたしたいと思います。私たちはすでにコリント人への手紙第一から多くの恵みを受け取ってまいりました。特に先週は海老原道夫牧師が教会を建てると題してお話をしてくださいましたが、その中で教会は建物ではなく、キリストの御霊を宿している一人一人が組み合わされてキリストの体を作っている、それが教会だと話されました。確かに私たちの体はいくつもの臓器で構成されており、その中を一つの同じ血液が流れております。そのようにして私たちの体が出来上がっているということは周知の通りであります。そのことを思い浮かべながら考えますと、なるほど、教会の血液はキリストの御霊なのであるということが思い知らされた次第であります。この第一コリント人への手紙の中で私たちは見てきました一つの御言葉、あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。あと続きますけれども、教会というのはそういうことであります。それぞれ違った賜物、それが御霊の、教会の血液である御霊の働きによって統合され、私たちの救い主を褒めたたえる。そしてこの救い主を私たちは信じているという告白を毎週している。これが教会はキリストの体であるという一つの使命であります。で、この第一の手紙に続いて今日は第二の手紙を読みたいと思って、この説教台を選びました。で、この第一の手紙は先週お話ししたんですけども、前回お話ししたんですけど、エペソで3年間滞在しているときに書かれました。第二の手紙はどうかと言いますと、地図をお見せいたします。このコリントがここにありますね、左側に。皆さんから見たら左側でよろしいですね。そしてエペソはこの右側にあります。現在もこのコリントという町は同じ名前であります。エペソはイズミルという名前に変わっております。それからピリピ、これはその通りですね。ここに3年間パウロが滞在したときに、その3年の終わり頃にこのコリントに手紙を出した。もちろんコリントの問題をいろいろ書いた手紙を受け取ったためにそれを書いたわけであります。その後、このコリントに訪問するということを手紙に書きましたので、このようにこのアジアからヨーロッパに渡っていく。そしてこのピリピという町でこの第二の手紙を書いたわけであります。このマケドニア、今でもマケドニアという地方がありますけれども、その中心都市ピリピでこの第二の手紙を書きました。その下りを読んでみますと、7章、第二の手紙のですね、7章に行きますと、マケドニアに着いたとき、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々な苦しみにあって、 外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいましたと、このように書いてあります。神はテトスを通してこのピリピの町でパウロに慰めを与えました。これはコリントの状態を心配しながら、そして苦しみながら、この一度コリントに向かっていたのですけども、先にテモテという弟子を送っておりました。次にそれではどうにもならないということで、さらに熟練された弟子であるテトスを送ったんですね。そしてコリントの状況を聞きますと、改善されている、そのことを知ったときにパウロは慰められたんですね。私たちはこの人を通して神は働き、慰めを受けるということが多くあります。ですからこの一章の四節にも書いてありますけれども、私たちは人を慰めるために、その慰めの言葉を語らなければならない。また人の話をよく聞いて、そしてその話を受け入れて、その荷を下ろしてあげるという慰めをの働きをすることができる。このことは大事なことであります。一章の四節、この下に書いてありますね。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。こう書いてあるんですね。今日のこの一章四節は今日のテキストであります。で、修法を見ていただきますと、今日の説教の用紙が書いてあります。その用紙をちょっとお読みしますと、私たちの人生には苦しみが必ず伴います。それは避けることができません。しかし聖書は、私たちは神によって慰められると述べています。マタイの五章四節、悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです。私たちのうちに住むキリストの御霊は慰め主、助け主であるのです。ヨハネの十四章十六節、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その御霊は次には私たちを新しい希望に向かって歩ませるのです。助け主と慰め主というのは同じ言葉が使われておりますので、聖書の中の助け主というところは慰め主であるということを覚えていただきたい。その御霊は私たちを慰めて、次には希望を持った一歩を踏み出すことができるまでに助けてくださるのであります。で、今日のテキストの一章の三節を見てみますと、私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますようにと書かれてあります。で、このとこですね、新改訳聖書は慈愛の父、すべての慰めの神がと書いてありますので、まあ、さらっとこう意味がわかるわけですけど、新改訳の2017、あるいは教会共同訳は、ここをもう少し膨らませてるんですね。慈愛の父というところ、憐れみ深い父、なお分かりやすく書いてあります。すべての慰めの神、これをあらゆる慰めに満ちた神と訳しています。 なお一層ですね、この2017、それから共同訳からさらに進んだ教会共同訳は、膨らみを持たせて分かりやすく述べております。で、私たちは神という時、それは万物の創造主なる神を意味していますと。私たちが常に思っているような木や石や山や刻んだ像ではありません。また立派な人物でも狐や蛇などの非造物でもありません。私たちの信じている神は万物の創造者であって、非造物の私たちの目には見えない存在であります。その神が私たちの目に見える形となって私たちに現れてくださいました。それが救い主イエス様であります。私たちが主イエスを信じるとき、私たちは同時に万物の創造者、父なる神を信じることになるのであります。ですから、この父なる神は慈愛の父、憐れみ深い父、すべての慰めの、あらゆる慰めに満ちた神というとき、それはイエス様がそのようなお方であります。そして私たちの今内側におられる御霊なる神がそのようなお方である。皆同じ性質を持っておられる。そのことを覚えていただきたいと思います。そしてこの父と御子キリスト、そしてキリストの御霊、これは皆同一のお方であるということを聖書は述べております。ヨハネの14章の9節を見ていただきますと、フィリポに話された時の言葉であります。イエスは彼に言われた。フィリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？またヨハネはですね、そのスライドの 下の方を見ていただきますと、同じことを述べています。ヨハネ1章18節、未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである、このように述べております。さらに使徒ペテロは、私たちはこのキリストを信じることによって万物の創造者のである父なる神を信じるものであると述べているわけであります。その箇所は前に示しましたのでお読みいたします。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっています。このように述べています。ですから私たちはイエス様を信じるときに、同時にそれは万物の創造者である父なる神を受け入れることであります。それでは第一番目の、苦しみは慰められるというところに目を移してみたいと思います。私たちは必ず人生の中で苦しみに出会います。それは私たちはもう幼い時から四苦八苦という言葉を唱えてきました。その意味がほとんど分かってない。四苦八苦する、これはですね、四苦というのは四つの苦しみ、生きる苦しみ、あるいは患う苦しみ、老いていく苦しみ、死というものに出会う苦しみ、これが四苦なんですね。これはもう説明しなくても生きていく中で人は悩みます。ですからもう説明はいりませんね。病を得てもそうであります。 また置いていくということもそうであります。それから死というものの向こうにあるものについての恐れを持っております。で、ハックというのはこれはなかなか説明しなされなければわかりません。ハックとは愛別陸というんですね。一つはそれはこの愛する者と別れなければならない苦しみ、これは大きいですね。それから温存エクということがあります。これは恨み憎む者と会わなければいけない苦しみ、これは会社に勤めている人は特にありますよね。摩擦が起こっても自殺をしなければならないほどの苦しい状態であっても会社に行かなければいけない、ブラック企業の中で怒鳴られてその仕事をしなければならない、こういうことから逃れられない苦しみ、愚夫徳苦というのがあります。それは求めても得られない苦しみで、この五運浄苦というのはこの漢字も難しいわけでありますが、体と精神が自分の思うままにならないということであります。徳川家康は人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとしと言いました。天下を統一して徳川260年の太平の世を築いた人ですら人生は重荷を負うて遠き道を行くがごとしと述べたのであります。苦難のない人生などは幻想に過ぎませんとするならば、私たちはこの苦難が来るものと覚悟した上で、そこにどのような慰めがあり、次にはどのような希望が準備されているかを知っておかなければならないわけであります。このテキストのもう一節進みますと、先ほど読みましたけれども、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。私たちはどのような困難な状況、悲しみに遭う時にも神によって慰められると述べられています。また私たちの上にはキリストの慰めがあふれているとも述べられています。で、このことをですね、第一コリント人への手紙の十章十三節にはこう書いてあります。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。自分はこのような苦労は誰も味わったことがないと思っている人に対して、いや、どこかの誰かが同じ経験をしている、そしてそれを乗り越えている。ですから私たちが苦難に遭うときに、これは乗り越えられないものではない、必ず神は試練を乗り越えることのできる力を与えてくださる、くださっている。悩む中でここに脱出の道があるということに気づかせてくださる、こう述べているわけであります。私もそのように思います。今日賛美しました新世界の209番西山姉妹に特にお願いして、この慈しみ深きという曲を総楽の中に入れてほしいとお願いをいたしました。で、この209番というのは結婚式の時に歌われますし、 葬儀の時にも歌われます。また喜び悲しみの時にも教会ではこの賛美をいたします。テレビのドラマの中でも教会が出てくるとこの曲が歌われます。そういう意味で、まあ、日本中の人々が馴染み深い曲であります。でこの歌詞は今から150年ほど前にジョセフ・スクリーベンによってこの歌詞は書かれました。で大塚のヌイリさんというこの音楽、この唱歌とか賛美歌とかを調べておられる女性の先生がおられますけれども、賛美歌唱歌物語の中でこのようにこのスクリーベンのことを紹介しています。スクリーベンはアイルランドで生まれ、ダブリンにあるトリニティカレッジで学びました。彼は結婚直前に婚約者を湖の事故で亡くし、その婚約者が湖の漕ぎ出していたボートがひっくり返ったんですね。そこで溺死をしました。失意の中、25歳の時にカナダのオンタリオ湖の北岸に移住しました。ところが41歳の時に婚約した女性が結核で亡くなるという悲劇が再び彼を襲いました。その悲しみの中で故郷の母に送ったのがこの賛美歌であったのです。慈しみ深き友なるイエスは我らの弱きを知りて憐れむ、悩み悲しみに沈める時も祈りに応えて慰め賜る。このように私たちの人生にはキリストの慰めがあふれているのであります。第二に希望が与えられるという点について考えてみたいと思います。私たちは苦しみに出会い慰められるだけではなくて、次には希望を抱いて立ち上がるものとされるのであります。パウロはコリントの教会の人々にこう伝えます。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けたなら、それもあなた方のための慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。ここの箇所を私は読んでみてですね、日本語なのによく意味がわからなかったですね。他の聖書2017教会共同訳、口語訳全部見ましたけど、ちゃんと字はついつまが合ってるんですけど意味がわからない。仕方がありませんので何度も黙想しておりますと、もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちがこの苦しみに遭った時経験した神の慰めと希望、それはあなた方も同じ御霊を受けているんですから、同じように経験できるものです。そこに神の慰めと救いを示すためです、教えるためです、このように一言入れました。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方のためです。同じように私たちが慰めを受けたのですから、あなた方も慰めを受けます。その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与える。ここで始めた意味が分かってきます。これを聞いたコリントの人たちが、そうか、パウロたちが苦しみ、そして慰められ、希望を与えられて再出発している力は、私たちも同じことなんだ。このことを教えるためである。一章七節、私たちがあなた方について抱いている望みは、 動くことがありません。これも揺るぐということが新しい聖書では訳されています。揺るぐことがありません。もう全くこのパウロたちはコリントの人たちに対して、何らの心配もしていない。同じ御霊が与えられているわけですから、このコリントの人と教会に抱いていた望み希望は揺るぐことがないんです。このように文脈を見ることができるわけであります。でこのようにして見ていきますと、私たちはこの御霊は慰めと同時に希望を与えてくださるということを知るわけであります。パウロは自分たちが迫害を受けながらも救い主イエスをコリントの人たちに伝えたのは、パウロたちが受けているのと同じ慰めと力が御霊によってコリントの人たちにも与えられていることを教えるためであると述べているのであります。またパウロはこのことを私たちにも、2000年離れた私たちにも御言葉を通して語っているのであります。私たちが出会う苦しみは苦しみだけで終わることはありません。私たちも慰められ、次には希望を抱いて立ち上がって歩むものなのであります。パウロはローマ人への手紙の中でこう述べております。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちのうちに助け主、慰め主である御霊が与えられている。そのことが全ての答えなんであります。確かに私たちはヨエルによって予言されたように神の愛が注がれている。それが全ての根拠であります。今ですね、最後に神の霊が注がれている、そのことによって慰めがあり希望が与えられている。この私がいつも困難のために、たびに、あるいは心配のたびに覚える、唱える御言葉でありますが、使徒の2章の17節、ヨエル書旧約聖書のわずか3章の御言葉、その御言葉にキリスト教会が立っているわけなんですね。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしかめにも、私の霊を注ぐ。すると、彼らは予言する。私たちは、この御霊が与えられています。そして、そのキリストの霊は、私たちに青年には幻を見させ、老人には夢を見させる。しもべにもはしためにも身分の差はありません。すべての人にこの御霊は働いて、慰めを与えると同時に立ち上がって、次に前に向かっていく希望を与えるのであります。お祈りをしたいと思います。父なる神様、五旬節の日に私たちに下ってくださいました。御霊は、今も私たちのうちで働き続け、慰めを与え、助けを与え、希望を私たちに与えてくださいます。そして、それは、青年には幻を与え、また老人には夢を与えるという言葉を私たちに与えて、私たちの人生を元気づけてくださることを覚えて心から感謝をいたします。 愛する兄弟姉妹がこの一週間、うちにキリストの御霊を宿していることを覚えつつ、困難を乗り越えていくことができますように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。